はい。改めて皆さんご無沙汰しております。2021年が始まって10日ほどが経ったところですね。で、ほんの1年前、2020年の始まりには、まさか今日の日をこんな風に迎えているであろうとは多分私たちの誰一人思っていなかったのではないかと思います。この今日の日曜日っていうのは、キリスト教会の多くではエピファニーと呼ばれていて、クリスマスの季節が終わった後、いろいろなことが本格的に動き始めていくという日曜日になると思います。個人的に正直な気持ちを分かちさせていただければ、2020年を過ごした後で、今年1年の計画とか目標とか何がどうなるとか、細かなことを考えるのはほとんど意味がないのではないかと思えてしまうような状況もあるんですけれども、今は目の前にあることを一つずつ見ていくように、対していくように召されているのではないかと思っています。この状況にあっても、私たちの中でたくさんのことが変わっていき、社会も変わるし、生活の仕方も変わるし、例えば買い物の仕方も変わったり、マスクをつけなきゃいけなかったり、日常生活では本当にたくさんのことが変わっていきます。でも、その中でも変わらないことは、昔おられて、今おられて、そしてやがて来られる主がおられるということ。また、私たちは、その神様に作られた世界に、神様に作られたものとして生きているということ。そしてさらに、神様は引き続き、私たちに語り続けてくださる。ということは変わらないことです。今日の御言葉は、コロサイ人の手紙の3章の初めの部分です。で、少し長く読んでいただいたんですけれども、内容がとても多いので、私は今日は1節から4節に注目してお話しさせていただきたいと思います。で、ここの箇所、神様がおっしゃっていることっていうのは、一説にある通り、上にあるものを求めなさいと言われています。この文章、今私がお読みしたように、上にあるものを求めなさい。求めなさいというのは命令する形で書かれています。でも、この命令っていうのは、だから従いなさいっていう強制だとかそういう意味ではなくて、もちろん神様がこうしなさいと私たちにおっしゃっていることではあるんですけれども、それと同時に私たち一人一人に、また神様を信じるその群れへの励ましでもあると考えられていることを知りました。神様は私たちに大丈夫、やってごらんっていうニュアンスで求めなさいとおっしゃっているのだと思います。イエス様によって私たちは神様の御心がこの地上でなされるように、願い行動することができるものとされたのだから。だから、神様が可能としてくださったその歩みを続けなさい、と神様は命じ、大丈夫、できるから、さあやってごらん、って励ましてくださっているのではないでしょうか。今、そう申し上げたんですけれども、3章を始めるときに考えてしまうのは、じゃあ、その上にあるものって何？ということではないでしょうか。もう少し言えば、上にあるものという言葉を聞いたときに、私たちがイメージするのはどんなことなんでしょうか。最近、日本に帰ってきて、日本のテレビを見る機会が多く与えられています。で、しばらく前に見た民放のテレビで、サザエさんというアニメがあります。ご存知の方が、好きな人なのでご存知の方があると思います。サザエさんって私が小さい頃からやってる、もう何十年で続いているアニメ番組で、漫画が原作です。で、昭和時代の家族の日常を、いろんなこう、日常の中での笑いと一緒に書かれているアニメなんですけれども、まあ、お正月なので、最近そこであったのは、小学生の男の子、カツオくんが、お母さんにタコを買ってってせがむ場面がありました。タコを買って。で、小学生の男の子なので、カツオ君の頭にあったのは、英語で言うカイト、 揚げるタコ揚げの方のタコです。ところが、タコを買ってってせがまれたお母さんの方が何を考えたというと、オクトパス、食べる方のタコを考えました。で、まあ漫画なので、買ってらっしゃいって言われたカツオくんのお姉さんも、はいはいって言って、当然のようにオクトパスを買ってきて、カツオくんはそれを見てむくれる。そしてというふうにさ、ストーリーは続いていきました。で、これまあ、あるあるだよねとは思ったんですけれども、十分に確認しないとこういうことがよく起こります。まあ、実際買ってくるかどうかはともかくとして、いろいろある話だと思います。で、思ったのは、これ多分お母さんも大切な話だっていうふうに思っていれば、はいはいタコねタコっていうふうにはならなかったろうなと思いました。また同時に、もう少し、じゃあタコはどういうふうに食べたかったの、食べたいのというような対話がカツオ君との間にあれば、こういうことも起きないのかな、勘違いかな、分かったなというふうに思いました。で、ちょっとこの最初に戻って、この最初と私たちの対話ということを考えていくと、上にあるものということは少し注意をして考えなければいけない言葉なんじゃないかなというふうに思いました。で、それを考えるためのヒントっていうのはいくつかあると思います。まず最初は3章の1節の始め、こういうわけでという接続詞があります。こういうわけでということは、その前にこういうわけの内容が書いてあるはずです。で、それは2章16節から23節の内容になると思います。そこで言われていることは、主に神様にお会いする準備についてでした。で、当時のユダヤの人たちが馴染んでいたユダヤ教っていうものでは、神様にお会いできる、その状態を清いというふうに言っていましたけれども、それを保つために、またはそういう状態になるために守らなければならないことが、立法という形で日常生活の隅々までたくさんのことが決められていました。で、おそらく私の個人的な感覚では、多分その彼らの清いっていう感覚っていうのは、多分私とかには理解できないほど厳密なものであり、重大なものだったんだと思います。で、彼らの当時の理解では、それを破ってしまった、つまり罪を犯してしまったらば、動物神殿に行って動物の犠牲を捧げて清めていただいてということが必要でした。で、新約の時代になって、イエス様の犠牲によって、そういうことはしなくてもいつでも神様にお会いできるよって頭では分かっていても、多分本当にそれでいいんだろうかっていうような行動を変える不安っていうものがあったのではないかと思います。もう少し言えば、皆さんの心の中に、神様にいつも愛される状態でありたい、いつもお会いできる状態でありたい、その強い思いであるとか、あとそういう状態から変わってしまうことへの不安っていうようなものがあって、今風に言えば自分ルールを作ってみたり、昔ながらのルールを頑なに守ってみたり、で、それを自分でするだけではなくて、他の人にも勧めてみたり、っていったことが起きていたのではないでしょうか。で、不安に思ってしまったり、神様に対する強い思いがあったり、ということ自体は、決して否定されるべきことではないと思います。でも、例えば、夫婦間だったり、恋人の間の愛情表現っていうものが、自分が表すということなのと、相手に伝わるように表すということが別なのと同じように、私たちは神様に自分ルールを押し付けるわけにはいきません。想像してみると、日本で正しいお正月の、なんだっけ、神社への参拝の仕方っていうのがテレビでよく流されるように、当時のコロサイの社会でも、神様と正しい関係になるにはイエス様の犠牲で十分なんだ、いや付け加えた方がいいんじゃないか、いや、こうした方がもっと効果があるんじゃないか。いろんな会話があったのではないでしょうか。そして彼らはそれに真剣だったんだと思います。その状況に対して、パウロは、そんなことはしなくていい。 すでにイエス様が私たちが神様にお会いできる状態にしてくださったのだから。自分ルールも古い教えも守らなくていいというか意味がない。ただイエス様に清められたものとして神様の前に出なさいと勧めているのが2章後半の内容です。そう考えると、上にあるものを求めるというのは、私たちが神様にいつでもお会いできるという状態にあることと関連があることになります。神様にいつでもお会いできるのだから、上にあるものを求めなさいと、ここでは述べられているのではないでしょうか。次に、上にあるものということを続けて考えていくときに、3章1節の後半を見たいと思います。上にあるものを求めなさい。そこにはキリストが神の右に座を占めておられます。とあります。つまり上というのは、キリストがまた神様がいらっしゃるところということになります。さらに2節では言葉が少し言い換えられていて、地上のものを思わず天にあるものを思いなさいとあります。つまり上というのは天とも表示されることになります。で、この地または下にあるもの、上と天という対比は、この後17章まで、あ、ごめんなさい、17節までずっと続いていくことになります。ここで言われている上とか天ということは、確かに文字通り、上にあるものというものを意味しています。ただ、注意していただきたいのは、ここで意味している天というのは、いわゆる肉体が死んだ後に行く天国を指しているわけではないということです。というのは、天国って取ってしまうと、3節のあなた方はすでに死んでおり、あなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されてあるからです。という文章の意味がちょっとうまく取れなくなってしまうので、そうは考えないように、ここでは意味しているなと思います。で、この上という言葉をギリシャ語のとても詳しい辞書で見てみました。そうすると、このコロサイの一章一節で使われている意味は、神様の御前ということを意味していると書いています。で、その辞書がすでにさらに指摘していたことは、その上ということに対して、地もしくは下という言葉は、神様に作られたんだけれども、背いているところを意味するというふうにありました。で、この辞書の理解っていうのは、3章1節で先ほど見た、こういうわけでが指す2章での清い清くないの論争と一致します。つまり、私たちはイエス様の犠牲によって神様の御前に出られる清い存在とされたのだから、御心を叶える存在として歩み続けることができるし、そう歩みなさいと励ましだと考えられます。で、その、ちょっと今日、時間の関係で詳しく見ることはしませんけれども、5節以降の、じゃあこういうふうにありなさい、自分の中にある汚いものを捨てて、清いものを目指していきなさいという歩みそのものは、その、上にあるものを求めるということの具体的な生活の仕方だと考えていくことができるのではないでしょうか。最後に、このコロサイ人への手紙というのは、クリスチャンに宛てて書かれている、つまり私たちに向けて書かれているものだということを改めて指摘したいと思います。当時の、またその後の私たちクリスチャンは、なぜ神様によって新たにされたものとして御心がなるように求めなさいというメッセージを必要としていたのでしょうか。2000年前のコロサイという都市でのクリスチャンは、おそらく、コロサイの社会の中で多数派ではなかったと思われます。で、もう少し言えば、政治的にも経済的にも力があるグループではなかったでしょう。ということは、そこの教会に集う方たちの実情っていうのはどうだったんだろうと思います。教会を一歩出れば、毎日の生活の中で関わりのある人たちっていうのは、おそらく神様を知らない方たちだったでしょう。で、そういう状況っていうのは、おそらく私たちが今この2021年のサレーやバンクーバー、 また日本の各地で置かれているのと、もしかしたらあんまり違いはないのかもしれない。そんなことを思わされました。また、クリスチャンの中にも、おそらくは善意から、また不安感から、自分ルールがあったり、いろんな混乱があったことは、この文章の中から読んで取ることができます。そしてパウロも、そういった状況を知っていたんだと思います。そこで神様は自分は神様に本当に受け入れられているんだろうか。そんな思いの中で、神様の御前で本当に安らいでほしいからこそ、パウロはいわゆる小業ではなくて、本当の安心を得ることを改めて私たちに告げたのではないでしょうか。この本当の安心をくださったのは神様であり、その神様を信頼し続け、その御心がこの地上で行われ、地上に来てはいるものの、まだそのすべてに支配が及んでいるわけではない天が、上にあるものが、この地上の隅々にまで行き渡るように、神様に聞きながら、一人一人のクリスチャンが歩みを進めていくように励ましてくださっているのではないでしょうか。お祈りをして終わりたいと思います。天の父なる神様、御心が天になるごとく、地にも行われんことを、と私たちは主の祈りの中で祈ることを教えていただきました。この新たな一年、様々な不安に直面すると思います。その時ごとに、人の思いによる小業ではなく、あなたの安心をください。そして、あなたと歩み続けることで、安心がより多くなり、ま、大きくなりますから、御霊の助けによって知恵をいただき、あなたの道を歩み続けられるよう助け導いてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。